食アウトプット。この番組は私勝よしこが美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんこんばんは。実食アウトプット勝よしこです。ただいまですね、10月20日の、日曜日の夜でございます。皆さん週末はいかがお過ごしになられましたでしょうか。私はと言いますと、実はちょっとやらないといけないことが立て込んでいる中、また急にちょっと仕事が入ってきたりなんかしまして、若干この週末バタバタしておりました。はい、実はこの週末にね、もう本当は20日に発行する予定だった私がやっておりますフリーペーパー実験アキレスのですね、原稿を、もう仕上げないとやばいという状況になっていたんですけれども、もうそれどころではなくって、というかですね、なんというか不測の事態が次々と起こりまして、今日もなんか週末にやろうと思ってた仕事が、まあパパッとやったらちゃちゃっと終わるやろうと思ったら、なんかちょっとああでもないこうでもない、いろいろなんか調べ物とか始めてしまったら、もう今日丸一日かかってしまって、もう実食アウトプットももうさっさとやってしまいたかったんですけど、結局夜になってしまいました。はい、もうお腹ペコペコの状態で今から、実食アウトプットをしないといけないと思うと、かなり、これは空腹に応える感じだなと思っております。とはいうもののですね、昨日は私、月に一度の味噌のクイズ研究会の例会に出席しておりまして、この番組をお聞きの方でしたら、よくご存知のことと思います。大阪千日前にございますレジャービル味噌のという、まあレジャービルというぐらいですから、中には楽しいことがいっぱい、起こっているわけです。昔からあるそのキャバレーの2階の部分がですね、今まあたくさん、いろんな飲み屋さんとかイベントスペースとかがこう、集まっている状態で、そこに、まあしょっちゅう、行っているわけです、私としましては。で、そのみそのビルの中でですね、クイズ研究会というのがありまして、ふとした拍子に、そこに足を踏み入れてしまいまして、もうかれこれ1年以上もっとかな、はい、クイズ研究会の、会員としてですね、平野部員としてですね、日々活動しておりますが、本当にそのクイズエンジョイ勢としてはですね、月に1回その例会の時だけクイズをエンジョイするという、そういう姿勢で、臨んでおりますよ。はい、そのまあクイズ研究会は毎月ね、すごいその全くクイズもテレビでちらっと見たことあるだけっていうような人もたくさん来るので、そういう人でも楽しめるような、仕掛けがたくさんなされていて、初心者の方にも、そして、いわゆる手だれと言われるあのクイズガチ勢と言われるような人たちですね、そういう人でもそれなりに楽しんでいただけるような仕組みになっております。毎月第3土曜日ですね、やっておりますので、興味のある方はまた、来てくださいましたら、私と早押し対決ができるという、この何のメリットもない、 呼びかけをしてみたところでですね、そのクイズ研究会の前に、ちょっとお友達と会っておりまして、なんか軽く食べてから行きましょうかというので、今回行ったのがですね、いつもちょくちょくこちらでお話ししている、ワンナップという、ホルモン料理、創作料理の美味しい居酒屋さんですね。うん、なんというか日本橋の小田ロードの北側のドンツキの、ちょっと路地の入ったところにワンナップというお店があるんですが、そのワンナップの、向かいに、アーリオオーリオというカレー屋さんがありまして、まあ最近できたんですが、最近って言ってもちょっと前にできて、結構みそのにいる人とかはアーリオオーリオのカレー食べてきた美味しかったみたいな話をたびたび私も聞いておりまして、なんかテレビとかにも出ていて、非常にその話題になっているお店だったので一回行ってみたいなと思ってたんですが、ちょうど行った時にお席がございまして入ることができました。アーリオオーリオのカレーね、私は合掛けを頼んだんですが、合掛けは片っぽが、お豆腐の乗った、そしてちょっと鶏の胸肉が入ったキーマのカレーで、片っぽが、薬膳カレーで完全にその動物性のものを使ってないっていうカレーで、それが両方にかかってて、真ん中に、何穀米かな、なんかいろいろいろんな雑穀が入ってる系のお米が、色のついたお米が持ってあるというカレーです。これがですね、もう何でしょう、そのカレーっていうと結構ルーにね、油が入ってたりしてお腹にボテッとくるんですけど、もうアーリオオーリオのカレーは全然そのもちろんそのご飯もしっかりしてるし、量も結構あるのでお腹にグッとくるんですけど、嫌な満腹感じゃないんですね。そのお腹が重いっていう感じじゃない、非常に軽やかな満腹感、カレーでは珍しいんじゃないかなと思うんですが、そういう感じです。食べ終わった感じ、お味自体はね割と、そんなめっちゃスパイシーでもない、めっちゃ辛くもない、けど香辛料の風味がすごく効いていて、いわゆるおうちカレーというのではなく、かといってめっちゃエスニック系のカレーという感じでもなく、日本のカレー好きの人が作ったという感じの体に良さそうなカレーですね。うん、なんかお野菜ゴロゴロカレーみたいな、ルーの上に、焼き野菜になるのかな、野菜がいっぱい乗ってあるようなカレーもあったんですけど、それもまた今度食べてみたいなと思いました。アリオオリオさんに行きましたよ。そしてその後に、味噌のクイズ研究会終わった後に、みんなで、またちょっと小腹が空いてきたのでどっか行きましょうかと言って、もうまあ言っても夜中ぐらいですよ、行きましょうかという話になって、結局ね夜中に空いてるところって言うとファミレスとかになるんですけど、本当にサイゼリアというお店はなんであんなに安いんですかね。うん、安くて結構美味しい、コストパフォーマンス的に言うと、イタリアンのお店の中でもかなりコスパ的には上位に入るんじゃないかなと思います。うん、サイゼリアにみんなで行きましていろいろ食べたんですけど、ピザとかも結構美味しくって、チーズも安っぽい味じゃなくって、あとねワインとかグラスワイン100円とかなんですよね。もうどうなっとんねんと思いまして、 何なんでしょうね。すごい、なんかもちろんグラスワイン100円も安いんですけど、なんかでっかいボトルに入ったワインが1000円ちょっとぐらいで、それは余ったら持って帰れますって言うんですよ。もうそんなん、コンビニとかで買ってワイン飲んでる場合じゃないぐらい安い、特殊な、なんかなものを感じますね。やっぱりそのなんて言うんですか、たくさん仕入れて、薄利多売という形でやっていらっしゃるんでしょうか。ちょっと、魅力的なお店ですね、サイゼリア。というような週末を過ごした私ですが、先週末、ちょっと3連休だったんですが、日月とお仕事で東京に行っておりました。打ち合わせがあるので東京に行ってたんですが、ただそのまあ打ち合わせでせっかく東京に行くんだったら前後ろいろいろ遊びましょうということで、いろんなところに行ってまいりましたよ。はい、まず、13日の朝ですね、早々に大阪を出まして、私11時にはもう、1箇所目の目的地に着いておりました。行ったのがですね、今回、ちょっといつもですと割とそのプロレスの試合と絡めていくようなことが多いんですが、今回は、先日来若干ちょっと病的に夢中になっている、謎解きのはしごをしてみようということで、謎解き、いわゆるその、リアル脱出ゲームですね。スクラップさんという会社が商標登録してらっしゃるらしいですけれども、そのスクラップさんの、常設小屋が東京に3箇所かなございまして、今回その3つをはしごしてまいりました。別にはしごするつもりは全くなかったんですが、その東京行きのスケジュールが決まった時点で、その前後ろで行けるところ、行けるチケット取れる公演を全部取ろうと思って取ってみたら、なんとそれが3箇所とも違う場所だったんで、いろんなところに行くことになったわけですが、まず、最初に行ったのが原宿のですね、これがね、スクラップさんのその常設小屋の中では割と大きい、ところです。そこでやってたのがですね、ヴァンパイアホテルからの脱出という演目っていうか、そういう出し物がねやってまして、そのヴァンパイアホテルから脱出すべく私は、頑張って、やっておったわけですが、そう秘密基地オブスクラップという、ところがございまして、その原宿の秘密基地に行っておりました。でそのヴァンパイアホテルからの脱出は、そのいわゆる脱出、リアル脱出ゲームの中でも特殊な、コンセプトで、リアルに出会える脱出ゲームというコンセプトでやってらっしゃいまして、それがですね、結婚相談所ですね、ある結婚相談所さんとコラボというか、まあ共同開発みたいな感じで、やってらっしゃったんですけれども、なので男女2人1組にならないと解けない、それもそのある一人の男性の方とずっと一緒っていうわけじゃなくって、いくつかの、フェーズの中で、たくさんの男性と、お話をしたりとかしいけなかったりとか、なんだかんだ、あるわけです。でまあそれもね、なかなかね難しかったんですよ本当に。途中までね超いい感じで サクサク進めて、もういつもそうなんですけどね、スクラップさんのそのリアル脱出ゲーム途中までなんかサクサクいって、もう俺天才みたいな感じで、イエーイこれはいけるぜみたいな感じで、大いに盛り上がるんですが、最後の最後ですごいもうめっちゃ時間かかってしまって、全然わかんない、全くひらめかないみたいな状態になってしまうのが常でございます。で今回もそれで脱出できず、そしてまあリアルな出会いと言ってもですね、まあみんなそんなことより謎を解くのに夢中だったりとか、そういうわけなので、特に差したる出会いもなく、あそうそうそう、たまたまね、最初適当に座ったテーブルの、席が女の子ばっかり、で分けられてて、女の子ばっかりで座ってたんですけど、そのテーブルが一人で来てる人ばっかりのテーブルで、で私も一人で行ってたので、たまたまそこで一緒になった女の子となんか喋って仲良くなって、連絡先の交換をしたりとか、なんかそういう女子同士の出会いみたいなのはありましたけども、なかなかその男女の出会い的なものは、実際に会った人、みんななんか LINE の交換とかはやってたみたいですが、いかんせん、まあね、私は大阪から行ってたというのもあるので、出会ったところで、なかなかちょっと東京まではね、会いに行けないので、いずれ出会わなくてよかったんではないかな、という、強がりを言ってみたり、はてさて、そんな気持ちでですね、脱出もできずですよ、もやっとしたまま私はその日もう仕事に行かなければならなくって、その前にちょっと、あ、そうそう、ご飯を食べに行こうと思って、ちょうどその原宿から、お仕事行く先の場所までの乗り換え駅でちょっと、ご飯を食べましょうと思いまして、立ち寄ったのが目黒ですね。目黒の、駅前をブラブラ歩いていると、もちろんその駅の近くにもいろいろとあったんですが、ちょっとお時間も結構2時間ぐらいあったので、ブラブラ街を歩いておりました。で、ランチに入ったのはステーキハウスシルバーバックという、ステーキ屋さんですね。こちらの方でランチをいただきまして、これもなかなかね、美味しいお肉でした。サービスランチステーキ 150g 980円という非常にお得なね、オージービーフのランチでしたけれども、赤身のお肉なのに柔らかいという、お肉、焼き加減ももちろん聞いてくださって、私はいつものように血の滴るようなレアで焼いてくださいと、いうオーダーをしたら、本当にまあ美味しいレアで焼き上がってきまして、味がね、いろいろ選べるんですけども、ガーリックだったりとか、ネギ塩とかジンジャーとかスパイスとかいろいろあるんですが、まあガーリックにしたかってんけどな、その直後打ち合わせが入っていたので、そこはちょっと100歩譲ってオニオンにしましたけれども、結局机の上に置いてあるガーリックソースがあまりに美味しくって、そのソースをめっちゃかけて食べてたので、多分ガーリックの、匂いがしたんじゃないかなと思いますが、そのね、ステーキもさることながら、事件はその後起こったんですね。そのステーキハウスシルバーバックさんでご飯を食べ終わって、まだちょっと1時間ぐらいあると、ちょっとのんびり、お茶でもしていこうかな、いい感じのお店ないかなと思ったら、そのすぐ何軒かお隣ぐらいに、素敵な、とっても素敵な感じのフルーツパーラーを発見してしまいまして、でそちらでもランチはやってたんですが、もうランチは食べちゃったからもう食べれないと思って てお茶だけしようかなと思って入ったんですが、せっかくフルーツパーラーなんで、ショーケースの中なんかあるかなと思って覗いてみたところ、なんとなんと、もうほんとね、フルーツパーラーのあのフルーツケーキの美味しそうさたるや異常ですよね。もうそのお店もね、すごいラインナップが揃っておりました。お店のお名前を申し上げますと、目黒の、果実園さんという、そもそもフルーツパーラーがあるんですけれども、その果実園さんの、支店という形でリーベルというお店が、目黒にございます。そのリーベルさんの、ケーキに私はもう心奪われまくってしまいましてですね、季節のズコットという、表記になっておりましたけれども、そのですね、季節の果物を用いた、生ケーキですね、ちなみにズコットというのが、どういう意味かと言いますと、こちらですね、あの半解凍みたいな感じの、ドーム型のケーキみたいな意味なんですって。でもそのね、あのリーベルさんのケーキは全然半解凍でもなかった、ただの美味しい、ただ美味しいだけの美味しいことに特化したケーキでした。で、季節のフルーツのケーキがどういうものがあったかというと、秋です。柿、イチジク、もうその柿のケーキもイチジクのケーキもすごい美味しそうだったんですが、もう一つね、マスカットのケーキがありまして、結構大きいんですよ。普通のショートケーキの倍ぐらいあったんじゃないかな、体積的には。このドーム型のケーキなんですけども、ドーム型のケーキの表面にまず半分に切ったマスカットがビチビチビチビチと、もうみっちりオウムみたいな状態に、丸っこいのがいっぱいついている。そしてその切り口を見ると、中にも丸っぽのマスカットがもうぎゅうぎゅう詰めに入っている。これはちょっとね、皆さんお写真をぜひご覧いただきたいんですけど、もう見ただけでこれ何個入ってんねんマスカットっていうぐらいマスカットが入ってます。恐ろしい量ですよ。で、私は本当に、あの実はね、そのステーキももちろん美味しかったんですけど、そのステーキ屋さんに入るか、その隣のお蕎麦屋さんに入るかでめっちゃ迷った結果、ステーキに入ってしまったことをその時ほど後悔したことはありませんでした。いや、お蕎麦やったらもうちょっとね、軽く、済んでたんだろうですけど、だろうと思いますが、かなりそのステーキでお腹の中が満ちていたんですけれども、それでもこのね、マスカットのケーキを見た瞬間、お腹の中に空き容量がぐーっとこうできまして、なんていうんですか、デフラグ終了みたいな感じになって、お腹の中がもうケーキが入る隙間が一気にできましたね。そのね、最近そのまあ秋なのでブドウを使ったフルーツとかたくさん、あのデザートとかたくさんあると思うんですが、なんかあのケーキ屋さんとかでマスカット、大粒のマスカットなんと4つも使用していますみたいなこと書いてあったりするのを見かけたりしても、もうこれを食べた後となっては4つってちょっと、あ、そうみたいに思っちゃうぐらい、もう数えなかったですけど、多分数えたら10や もっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、15個ぐらい入ってたんじゃないかな、マスカットっていうぐらい、もうとにかくね、そのフルーツの、ケーキの中がもうマスカットがぎゅうぎゅう詰めで、しかも何がすごいって、まあ、そのマスカットももちろん美味しいんですよ。皮も柔らかくて種もなくって、もうとにかく、もう口に含んだ瞬間もマスカットのすっごい香りがブワーッとしてきて、もうこれだけで十分もう心が満たされてしょうがないっていう感じなんですけど、この生クリーム部分とスポンジ部分もすごく美味しいんですよ。そのフルーツの甘みを、全然邪魔しない、食感と、適度な甘さ、フルーツと程よくこうミクスチャーするようなですね、この、抜群の、スポンジケーキと生クリーム、このバランスがね、よくぞこれにたどり着きはったなと思うような、素晴らしい、ハーモニーでございます。はい、これがですね、もう本当にもうこんなに贅沢して良いのかしらっていうぐらい、このマスカットをねいただいたんですが、一切れ820円だったんですけれども、全然その820円が惜しくない、いやいやいやいや贅沢したなという感じのケーキでした。もうぜひ、もう本当ね、柿もイチジクも本当にぎゅうぎゅう詰めに入ってたんで、また別の機会に東京行った時も、また別の季節に行きたいな、他のものも多分ぎゅうぎゅう詰めになるんだろうな、あのケーキの中にと思うと、いや行きたいですね。白桃とかもぎゅうぎゅう詰めになったりするのかな。もういちごとかは多分なるんでしょう。なんかね、夢広がりますね。本当にその美味しいケーキ、フルーツ好きな人、ケーキ好きな人、ぜひ、東京に行かれた際には、目黒の方に立ち寄ってみていただければなと思います。というわけで、今日はここまでですね、東京の1日目、お昼までということにさせていただきます。またその日の夜なんかも、すごく美味しいお店に行ったので、ご紹介したいなと思っています。今回は目黒のフルーツパーラーリーベルさんをご紹介させていただきました。ご意見ご感想はいつものようにツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっておりますので、じゃんじゃんメッセージなどいただければ非常に喜びます。脱出ゲーム好きな方もどんどん話しかけてください。というわけで、実食アウトプット129回お届けしたのは私、勝よしこでした。さようなら。